中愛線。
こちらは神奈川県川崎市からいただきました42歳主婦、ラジオネームうららかな午後。
ありがとうございます。
たたたた大変です。電車で足を広げて座る男性に批判殺到、男女のスペース差になぜ閉じて譲らないのか、この際男性専用の車両をというネット記事がありました。ガバッと大股開きの男って結構いますよね。いますね、うん、やはり奴らは裏らかな子なかなか言葉遣いが荒いですねやはり奴らは局部というか一物を冷やしたいのでしょうかいや、そういうことでしょうか。気になって夜も眠れません。そうでしょうねそうですか。気になって、いや、どうですか、キラウヨコさん。
やっぱ、ね、男性って座ってる時って、はい、一物はどこに置いてあるとですか。
どこに置いてあるかって、
挟まっとっとですか。
挟まる場合もあります
上にポンって置いてある時もある。
そういう、まあ、大体そういう風になると思います。
それは関係ないんですか。
はい、
それに関係することではないんですか。
もともと作りとしてやっぱそこに機関があるわけですから、はい、やっぱ何もないのと違って
ちょっとなんかスースーさせたいとですか。
やっぱ密着させるっていうのは結構きついかもしれないですよ。
だけ自然的に足が広がっていく
と、まあ、それはあると思いますよ。もう特にその機能としてそういうふうにできたんだとは思います。
もう足を広げるってこと
か、ある程度、自然な体勢である程度広がってる、
自然現象ってことですね、
足を広げて。ただ、はい、その広げてるやつは、はい、明らかにあからさまに、はい、広げてるやつがいます、
うん、それに関係なく、
だから普通に座れば、はい、多少は空きますよ、男の場合はね、なかなかぴっちり、ぴっちり、気をつけてやらない限りはやっぱ多少開くと思うんですよ、うん、開いた状態だけど別にその誰かに不快な印象を与えるとかなんとかっていうようなことはないと思います、うんうん、やっぱその不快な印象を与えてるやつは明らかに股を開いてる、
90度以上開いてるってことでしょ。
下手すると110度から120度の角度になりますね、
90度ぐらいでもちょっと邪魔ですよね。
90度でも邪魔ですね、うん、痩せてる人だったらまだいいですけど、うん、私ぐらいの図体のやつだったら確実にもう邪魔だと思いますね、うん、私はだいたい電車とか乗るときは私大体まっすぐですね、うん、きちんと私そういったところはしつけがいいので私は、きちんとまっすぐていうかほら一人分のこうスペースってあるじゃない、
はい、
まあ会社によっては色分けしてたりするんで、うんうん、だから俺一人分で収まるように座るんですけど、うん、図体が図体なので、うん、やっぱ邪魔くさいというふうに見えるんでしょうね、うん、だから私の左右は大体空いてます、
うん、
だから俺の横に座る人は都会の人だなっていう、気にせず座る人ってのは都会の香りがするなこのお姉さんとかって思ったりするっぴゃ、うん、ということで選手長
で、ほら、足を広げる前に、はい、まあ、閉じてても、はい、座り方の問題もあるじゃないですか。だから、まあ、きちんと背中をここの背もたれ
だからね、ずんだりで座っとるのが大体、ね、
そう、それに加えてその足をもう本当に広げてるのももっとダメですよね。なんですかね、あれ俺の陣地だってことですか、
ね、なんかね、威圧感を与えたいんだと思う
よ。邪魔なんですよね、その背もたれにちゃんと座ってないと、ね、前にも
ちょっと前にね、
はい、
ある会社の、うん、ちょっとコンサルを受けたことがあった、受けたっていうか俺引き受けたことがあって、その会社のイメージアップを図りたいと、
うん、
ね、でまあその例えばイメージアップを図りたいっていうその裏には、うん、イメージが悪いっていうことがあるようなんですよ。だから例えばこう求人を出しても、うん、なかなかその若い人が集まらないとか、うん、でその顧客もなかなか新規のお客さんを捕まえるのが難しい、うん、その営業ツールってあるじゃん、例えば会社のパンフレットとか、うん、そのホームページとか、うん、まずそこからじゃん、
うん、
ね、第一印象は大体、でちょっとそこら辺から拝見いたしますつって見たら、うん、そのね、我が社の、優秀なスタッフということで、うん、こう記念写真なんかの会場で撮った社員のね、
うん、
真ん中にこう社長がいて、うん、でこう社長の両脇におそらく重役とか 部課長、うん、ね、で後ろにその中間管理職、うん、で一番後ろに平とかがこういるような感じ、うん、で、ね、全部男なんよ、
うん、
で左右の端っこのところに、うん、その女子社員がいるわけ、うん、若い、うん、ね、でしかもさ、うん、その社長以下、うん、1列目、うん、全員が ガバチョとね、これ大股開きでね、うん、って映ってるじゃん。もう、ヤクザですかって。これは、どっかの組ですかっていう。あの、どっかの組の、あの、ほら、襲名の時の写真とか、ほら、週刊問題実話とか載ってんじゃん。あれのさ、ほら、袴だから、袴の時はある程度開いた方が絵になるのね。うん、で、スーツでさ、ね、ちょっとこう腹の出た社長が、ね、50ぐらいの、ね、とこ40半ばぐらいのその重役部課長がさ、うん、一列目でグラッと偉そうにこう大股開きでにらでカメラにらみつけてるわけで笑顔もクソもないお前ね、この写真見てね、これ誰が見とってこの会社ブラックにしか見えないじゃんってこれですよと、そもそもこの演出がダメなんですっつって、ね、それでまず写真から変えましょうやと、うん、ね、でもう立ってくださいと、全員で後ろはこうあの段に、うん、あの階段とか使ってね、全員立ちましょう、うん、で立ってそれでちょっとこうあの体をハスに向けたりして、ね、でスマートに見せて、うん、なおかつ手をねもうちょっとこうあのなんか手に仕草がこう仕草っていうかこう動きをちょっとそれぞれつけましょうと、うん、でカメラを見てあと歯を出してください、笑顔にしてくださいっつって、うん、ね、で笑顔の練習だけで2時間ぐらいかかったらしいですよ写真で。それであと女のスタッフ、実際そこの会社では事務員として雇ってるみたいなんですけど、うん、ね、その女のスタッフを中にちゃんと散りばめてくださいと、うん、で前列一列目にも必ず入れてください、うん、でないとこの会社は男尊女卑だってことが一発で分かります。でそれでいいんですかと、男尊女卑で行くんですけど、女子社員が入ってほしいかですとかっていう感じなんですよ、社長が。もう優秀な人なら女の人なんか大歓迎なんだけど、一人も応募が来ないっていう、うん、
来ないだろうな。
来ない。それ当たり前やん。でその明らかに男性社員はスーツなんだけど、うん、女子社員は事務員みたいな制服を着てるわけ、ね、ちょっとほら明らかに、ああ、まあ、そういう会社なんだってなっちゃうじゃん、うん、だからいやこの人たちも全部もうあのそれぞれのスーツとかにしてくださいと、もうでその上であの ID カードもみんな平等につけてくださいって、うん、で写真撮って、で背景もちゃんと明るい背景で、うん、でそれで写真変えただけで、うん、全然あのその応募が変わったというのがあるんですよ。だからそういうようなのがあった、まあそれを思い出したのはやっぱその大股開きはダメ。威圧感なのよ。、うん、
イメージがやっぱ悪すぎる
んだ。ぎゅうぎゅうの時の混んでる時はそんなことしないでしょ。
いやいるよ、高校生とかで
関係ねえ。
あのね、あのスポーツバッグみたいな、あのちょっと前のマジソンスクエアガーデンみたいなやつを、うん、あの足のところにドンと置いて、うん、でそれが邪魔だから、うん、まあ、股が自動的に広がるんだけど、うん、で上だからこうまくでドゥーンってこう座ってるわけ、うん、そのもうちょっと手前のところに置いて、そこでこう足で隠すように座るとか、あるいはそのバッグを上に膝の上に置くとかすりゃいいのに、ドゥーンってやってる、で2人分占領してるんだよ。
締まりがないんでしょ
うね。だからもう俺そういうのの前でこう釣り革につかまりながらずーっと俺ガンを飛ばしてるという、もうあの本当に怖い、あの電車の中では怖い人だから俺。いつだったか、あの水前寺駅で電車待ってた時にね、あの横入りして、で最初降りてくる人を出さなきゃいけないのに、もうそのいきなり入ってって、それでその何あの赤ちゃん連れのお母さんがちょっとあの危ない目にあって、それで「おい!」って俺がこう言って、降りるとか詐欺だろうがっつって言ったら、ずっとなんかニヤニヤしてるわけよ、その高校生だからが。それで、ニヤニヤしてるんで、ずっと釣り革掴んで、ずっとそいつらの目を見て、あの水前寺から光の森まで
長いなおい。
ずーっと見て、で俺光の森で降りなきゃいかんから、うん、でそいつらは光の森の先まで多分肥後大津ぐらいまで行くんだろうけど、それで光の森の手前でなんか用やって言ってで言ったら、えとかって言って、でなんか用やって言った瞬間もだいたい顔を15センチぐらいまで近づけましたからね。ほとんどヤクザですよね、やってることが。電車の中では人が変わるという。そういうこともありますけどもね、ちょっと皆さん、あのガニ股開きの方はちょっと気をつけていただきたいと思います。続いて北海道 札幌市からいただきました。36歳会社員、ラジオネームスペシウム光電。
ありがとうございます。
海上自衛隊の哨戒機 P3C が低空威嚇飛行をしたと証拠2だ写真など5枚が韓国側から公開されましたが、どれもこれも不明瞭なものばかり。韓国は一体何をしたいのでしょうかということで、まあね、写真が、まあ、いろいろなレーダーの画面とかもあるんですよ。レーダーにね、こう、60メーターって書いてあるんだけど、うん、あんなんどうにでもならないね、本当にね。うん、で、日本が出した証拠ってのはもう証拠ですよ。この韓国のは、これはすげえなと思うんですけど、特にすごいなと思うのは、これは多分船の上から撮ったんであろうなという写真なんですよ。うん、一本ちょっとこう、何の棒だかわかんないですけど、手すりなんだか、アンテナの何かマストみたいなものなんだか、わかんない、こう棒がニョキッとあって、その棒越しに向こう側に、ちょっと、機体を、左側にちょっと傾斜して、おそらく旋回してるんじゃないかなっていう、おそらくこう、左旋回をしてるんじゃないかなっていう感じの P3C が映っています。うん、高度60メーターだと韓国側は言うちょるわけですよ。うん、これも私もツイッターでやりましたけど、うん、ちなみに P3C というのは全長がざっくり言うと36メーターです。
うん、でかいですね。
でかいです。プロペラ機で YS11 っていうのが代表的なのがありましたよね。うん、日本国内を飛んでた。うん、あれが出て26メーターです。うん、あと、ボーイング737、非常にポピュラーな飛行機ですけど、うん、737のダッシュ400っていう、またこれまたポピュラーなやつがありますが、うん、あれと ほぼ同じぐらいの長さです。うん、はい。だから結構でかいと思ってください。うん、ということは、これ縦にこれをそのままこう縦にしてみますと高さがこう見えてくるわけですよ、うんうんうん、ね、画面だけ見ると2つ分は容易に入ります。ちょっとその時には70メーターはあるわけ、うん、で船というのは、うん、ね、甲板に大体人がおるんですよ、うん、甲板から上に、
うんうん、
ね、あるいはこうブリッジ環境というもっと高い、うんうん、ということは海面喫水線ありますね、海面ですね、うん、海面から大体その少なくとも5、6メーターは上なんです、最低でも、うんうん。で、もっと上のその指揮所とかって言ったら、もう10メーター、20メーターのところなわけですよ。うんうん、そこから撮ったなら、うん、海が映んなきゃおかしいでしょ。ね海が、水平線が。水平線映るんです、必ず。そういう角度であれば。で、距離が、自衛隊が言ってる距離は540メーターの距離が離れていて、高度は150メーターあったと。うんうん、これどう見ても150メーターあるんですよ。何の問題もない、じゃあ自衛隊の人たち、さすがっていう写真なんですよ。で、これが、ひどい、自衛隊はひどい2だと言っている、これは、この写真を出して、で、向こうのあの左翼系の新聞は、そうだそうだって言って、その、日本ひどいだって言ってんだけど、そうでない人たちは結構やっぱ、ちょっとうちの政府まずいんじゃねえって、ね、な、ちょっといや、バカなんじゃねえって、あのメガネの大統領ダメぜっていう風に、もう言い始めてますわね。
うん、
で、ただね、非常に危険な状況に今僕はなってると思うんですよ。
うん、
これ、どの レベルまで、うん、例えば、そうね、例えば軍艦で言えば艦長さんがいるじゃないですか。うん、艦長のレベルで、うん、バカだったら、
うん、ダメですよね。
ああ、で前のやつは艦長のレベルでバカだからね、うん、この間最初の一件はレーダー照射したって、あれ艦長が要するに命令出さなきゃダメなんだ、
ダメ
ですよね、うん、でその後に司令官が基地を訪れてしっちゃかちゃ怒ったらしいさな。ああ、ちゃんと軍旗を守んねえかバカタレって言ったっていう、で軍旗を守んないやつが出てきてるんだなっていうことは、偶発的に何かしら、例えば威嚇射撃とかっていうことをやりかねない。で、その時に現場の判断で、例えば言ってみれば、この P3C っていうのはね、別に軍艦を攻撃する能力はほぼないわけですよ。これは潜水艦をやっつける能力はあるけど、水上艦艇をやっつける能力はほぼないんで、で、そうなると、次に、命狙われるのはこっちなんですよ。うん、飛行機の方なんでね。
ほぼ丸腰ですからね。
で、これ、もし、偶発的に、バリバリバリってなったらどうすんだろうなっていう。ムン大統領は、うん、 そのどこに行きたいのかっていう、まあ北朝鮮と合併して、統一高麗国家を作りたいんだろうなとは、
まあそれが大事でしょうね多分今のところ。
中て日本と喧嘩したって意味がないんだけどね、うん、何の得にもなんないんだけどね、北朝鮮の側からしたって何の得にもなんないわけですよ、別に日本と喧嘩したからって言って、
うん、どっちかというと仲良くしてもらいたい方だと思うんですけどね、やっぱり向こうからにしても。
で、あのこれはあの非常に最近そのこの問題に関しては異常に高派的なあの反応している、産経新聞とフジテレビですけど、フジテレビによりますとですね、韓国政府に今蔓延しているネロナンブルという、
ネロナンブル
というものがあると。でこれは直訳をしますと、はい、韓国語 だと思いますけど、はい、私がやればロマンス、他人がやれば浮気、わかる？要は不倫があってですね、うん、ね、自分がやる分には純愛だと、うん、他人がやってるのは全てそうじゃないと、うん、同じことであっても、うん、だからたとえその法を逸脱することを行ったとしても、うん、私がやってることは正しいんだと、そうか、私以外のやつがやってるのは全部悪だと、
そういうことか、
そういう文化、要するにダブルスタンダードというのが韓国の政府の中にもう今蔓延してるんだそうです、うん、ええ、でもうこのネロナンブルというその言葉が一つのキーワードに今なっていると、うん、だからね、海上自衛隊と韓国の軍隊がまあ接近した、うん、ね、でレーダーを照射した、うん、ね、で自衛隊は照射されたと言ってるけどしてないと言い張る、うん、したんだけど、うん、ね、で今度は、ね、あの自衛隊の方が先にやってきたと、うん、やってないんだけど、うん、でもやったんだって言い張る、うん、なんか韓国にとっては全部都合がいいように勝手に解釈してるという、うん、なんかそういうことのようです、ええ、不思議な国です、うん、ええ、うん、今後どうするんですかね、まあ、これは、まあ、僕はやっぱり一度ここをあの例えば半年間とか止めてみたらどうですかね、本当に日本の資産を、差し押さえますよ、
あ、
ええ、それが、
引き金だろうな、
引き金なんでしょうね、
うん、やりそうだからな本当に今、
あの本当にね、本当あの付き合いたくない人、うん、もうあの本当この間の投稿にもあったけど、国を挙げての境界性パーソナリティ障害だね、付き合いたくない、
なんかまだ昔はまともだったような気がするんだけどな、
なんか本当に、お付き合いしたくないそんな国だなと思いますね、韓国料理では美味しいものはあるんですけどね、うん、なんかね、ちょっと遠ざかっておりますね、キムチも私は国産のキムチしか買わないことに最近しておりますけど、ね、姉さんが来ましたね、
はい、お疲れ様です
、どう
も、
次のお便り、愛知県名古屋市からいただきました、33歳管理栄養士、ラジオネーム森蔵の本音、
ありがとうございます
路上ライブで女性から買った CD を踏み潰した男の動画が炎上しております、ワイドショーその他でも取り上げられております、私も見ましたが、このクソタケがと本気で胸クソが悪くなりました、うん、タワケじゃん、タケなんだな、
タワケ
タワケって、バッサリぶった切ってやってください、うん、まあご覧になった方も多いでしょうね、ワイドショーその他でもジャガスが流れておりますんで、
これ
いつ頃からもう4、5日前から
じゃないですかね、
まあ路上ライブをやってた女の人がいて、うん、でもあの片付けようとしているところにあの兄ちゃんが近づいて、うん、CD 売ってくださいって言って1000円を差し出します、うん、でお姉さんとしてはありがとうございますって言って CD と1000円をこう引き交換して CD を渡します、うん、そしたらその兄ちゃんは CD をどうするかというとパタンと、路上にそれを落っことして、うん、それを思い切り踏み潰します、うん、でそれをその後ろで撮ってる仲間がいて、うん、その撮ってる兄ちゃんもカメラマン役の兄ちゃんもヘラヘラ笑っているということで、うん、まあ30秒足らずの動画なんですけど、うん、で、取材によると そのそういう目にあったお姉ちゃん、その、まあ、ストリートミュージシャンの方だと思うんですけど、うん、この方はもう大変なショックを受けて、うん、もう泣いて帰ったということですね、うん、で片やこの踏み潰したこの大バカ野郎ですけども、うん、これはTBS 系の朝の番組ビビットに、うん、出演をしまして、うん、なぜそんなことをやったかっていうことを語ったそうです、うん、で、まあ、動画を公開するにあたって騒ぎになることは予想はしとったと、うん、まあ、そのあらかじめね、うん、想定の範囲だということで、まあ、全く反省の態度は示していないと、うん、でさらにこの、うん、女性については、うん、まあ、これ悲劇もひどいんじゃねえのと今回の騒動でこのお姉ちゃん有名になったからいいんじゃないのっていうようなことを言っとるそうです、うん、でそもそもなんでこんなことをやったかというと、路上ライブを許可なしでやってる方が悪いんだからそれをやめさせたいんだよと、まあ、モラルっていう点では逸脱しているという自覚はあるけれども、でもここまでやんないとあいつら分かんないでしょっていうようなことで、正義感であると正義のために動いている、うん、まあ必要悪ですねみたいなことを言って涼しい顔でいるようです、うん、で、それを見てこのビビットの司会の TOKIO の国分太一さんは、怒りと寂しさが同時にやってくると話し、コメンテーターとして出演していた、千原兄弟の千原ジュニアさんも、切ないですね、なんかゼロから物を作ったことのない人のやり口というか、もっと言うとそういう物を作れる人への嫉妬も感じられます、なんか衝動の方向が間違っていると、まあ怒りをにじませていると記事は結んでおります。でさらにこの司会であるマヤミキさんね、頑張ってのマヤミキさんが
頑張ってだったっけ、
違ったっけ、
諦めないで、
諦めないで、諦めないでのマヤミキさんが、まあ、そこはどうでもよかったんですよ、
ちょっと私ツッコミだ
った、本当に正義あるい、正義のある言い分があるのならだったら顔を出して訴えろと、てめえの顔隠してやるんじゃねえよと、うんうん、ね、いうことをまあ言ったということだそうです、うん、どうですか、お二人ご覧になったんですよね、はい、動画、どうですか、まあ、私だったら一発で張り倒して終わりですけどね、うんうん、もうすぐに胸ぐらをつかんで、そう CD をあの口の中に入れてやりますけどね、
うん、結局自分がなんか有名になりたかったんでしょ、
まあ、
その本人出した本人が、
いや、あのね、その、まあ、正義とかなんとかって言うんだけど、そもそもですよ、うん、お前に正義を貫いていただこうと誰も思わないわけじゃないですか、うん、そいつに、うん、ね、誰も頼んでないわけですよ、うんうん、ね、でお前はそれを正義をその行使する役割を担ってる人間なのかと、うん、誰もそんなこと頼んでないわけですよ、うん、だからそうでないやつは正義を行使しちゃいかんですよ、そういう形で、うん、いや、例えばここは歌っちゃいけない場所ですよと、ね、ここは通行の妨げになりますからダメですよっていうような話をする分にはいいですよ、注意するのは、うん、ね、で、そのでもそれじゃ分かんねえからってこいつはまあ言うんだけど、 CD を買った、でそれを目の前で踏み潰した、でこれは例えば CD 金出してなかったらこれはもう完全に器物破損になるわけですけど、うん、買ったものだから自分のものになってるでしょ、うん、所有権は、うん、ね、でそうなったら器物破損にはならないです、うん、で何になるか、これは脅迫です、脅迫罪という罪です、うん、その姉ちゃんに対して脅迫行為ですから、これ、うん、でさらにお姉ちゃんはショックを感じて、うん、それ心の傷なんですよね、
障害になる
わ、心の傷、だから障害、だから障害罪というのは実際に手を下さなくても言葉とか態度だけでも障害罪になるんですよ。有名な話で、あの刑務所の中で、あの雑居房で喧嘩が発生した時に、うん、その喧嘩のがこうなんていうの、その途中止められて、うん、お前今日寝るなよ、お前寝たろ、お前今日寝とる間にお前の目ん玉針で刺したるからなとかって言ったやつがいたら、うん、これ逮捕になるわけ、
うん、
寝られなくなっちゃうじゃん、うん、ね、でそれ口で言った時でこれ傷害罪になるんですよ、うん、それと同じでこれ傷害罪を構成する罪なんですよ、うん、犯罪行為を犯したやつは正義なんて言ってほしくない、うん、でまあ、つまりこれ、まあ、 これはダメでしょう、まあそう言いながらさっきも私電車の中でゴロラーというあの威圧行為はしましたけどね、うん、あれは脅迫じゃないのかって言ったら脅迫ですけどね、うん、分かっちゃいるんですけど、うん、
でもね脅迫あのネットに上げるっていうことはやっぱり自分がチヤホヤされたいから上げたわけでしょ。
そうでしょうね。だけど注目されたいんだ、ね、うん、
でそれをその止めるため その理由は後付けですよね結局。
まあまあ前もって考えたんだろうけどね。
だけど、うん、本当の一番の理由は
しかもさその相手がさ、うん、姉ちゃんじゃん、うん、例えばさ
あ男の人とかそういうの
じゃね、ジャラジャラこう金物をつけてる、そう
自分より弱いものにしてやるでしょ。
ピアスだのタトゥーだの、うん、もうジャラジャラつけてるやつで、うん、もう目のどっか行ってて、うん、明らかに薬やってたろお前みたいなやつとかのところに絶対行かないでしょ。
自分より弱いところ
そこなんだよ、うんうん、もうそれが情けない、うんうんうん、だからもう相手がほらそれこそね、あの若い頃の泉谷茂みたいなやつがいてさそこに向かっていくんだったらこいつすげえなとやるなと思うけどあの逆にボコボコに殴られてる映像を流すんだったらまだわかるけど、まあこれはもうかっこ悪いわな、うん、でもやっぱ思うけど最近ってなんかこうそういうあの正義ぶったやつが増えとらせんかね。なんかその電車の中とかでも例えばカートを押してるやつが、まあ、押してるやつっていうか、まあ、その赤ちゃん連れの人がいて、うんうん、どうしたってそのカートを使わなきゃならないんだけど邪魔だって言ってガンって蹴るとか、うん、リュックを、まあ、持ってるやつがいて、うん、そういう人は結構前の方にリュックを持ってきて、うんうん、その邪魔にならないようにこうしてるんだけどそれでもあのこんな荷物持ってきやがってとかってその、まあ、悪口を言ったり、うん、威圧的な行動を取ったりドーンとぶつかったりとか、あと駅でさ新宿駅とかああいう人が往復してるところにわざとあの姉ちゃんにタックルしていくやつとかいるじゃん、うん、あの若い姉ちゃんにしか行かないんですよね、あれ、でああいうやつらってのは何なんだろうねっていう、
まあ、性格でしょうね。正義ぶるというかこのその人のあれでしょうね。
いやいびつな正義なんだよね、それが。でそもそも本来あのちょっとあえて私あの他がやらないからうちだけの話で、うん、ここだけの話ってわけじゃないですけどわざと話広げますけど、うん、本来僕はあのえのきな原理主義的なことを言うとですね、うん、国というものは、うん、僕は法治国家という言葉は大変に好きでしてですね、うん、法で治める国というのは分かりやすいんですよ、うん、法というものが書いてあるから、うん、それにのっとってきちんと処理をしてそれに逸脱してる行為に対しては取り締まるってはっきりしたわけですよ、うん、で法が足らなかったらじゃんじゃん作っていく、うんうんうん、もういらない法はどんどんやめていくっていうその変化が求められる、うん、それを割とスピーディーにやれるかどうかは分かんないけど民主主義っていうのはそこに役に立つんだろうなというのはちょっと思ってる。俺は最近はあまり信用しなくなってきてるけど、うん、でともかく法律によってその決められたことを執行する、うん、そのために警察官がいたりとか、うん、そういう人たちがいる、うん、まあもちろん政治家も含めてその法に関係する人たちがなんか法律も今最近時代に合ってないし、うん、その法律を動かす人もその法律を使う人も執行する人もなんだかはっきりしないし、うん、そうするとあいつらがやらねえんだったら俺たちでやってやろうかっていわゆる自警団だよね、うん、これね、いびつな自警団が、それこそ関東大震災の後に朝鮮人殺せとか中国人殺せって言ってるやつだと大して変わらないんだよな、なんか、うん、でなぜかってそのところの人たちも彼の中にあったのは正義感なんだよね、うん、日本人を守れっていう正義感だけど、でもそれはデマに踊らされた正義感じゃない、うん、で今回のだってまあ目の前でそのストリートミュージシャンが邪魔だっていうのはあるかもしれないけど、その俺だってあ邪魔くせえなと思うことはあるけれど、うん、だったら邪魔だって言えばいいだけの話で、でそれ以外のその威圧的なことをやるというのはそのお前だって邪魔だぜっていう、そんだけなんですけどね、まあこういう姿をこう目の前で目撃したらもう姉さんとかは怖いですよね。
ああ、まあ張り倒しますね。
ああ張り倒すっていうかこうすぐにやっぱカミソリとか鎖とか
ですか。その場では多分今は持てないと思うので、
まず締めて連れてって、
はい、髪の毛ずるずる引っ張って、
燃やすとか、いいですね。
燃やす。
なんか有機溶剤をこう吸わせるとかそういう。
持ってない。
そうですか、はい。ありがとうございました。参考になりました。ということで本当にねお気をつけいただきたいと思いますけどもね。
人が増えてますね。
年寄りでね。 なんか頑固じじいみたいなやつでこうガミガミ文句言ってくる、それこそさ、あの藤子不二雄の漫画に出てくる隣の家のさおじさんがいるじゃん、あのボールが飛んでくると怒る人なんていうの、あのそれぞれ漫画で違うけど、うん、キャラクターとしては同じじゃん、うん、
雷
じいさんみたいな、あんなのがいるのは昔はいたわけだ、うん、であんなんじゃなくて若くてなんかこう重箱の隅ついてなんか言いたくなるようなやつが増えてない、なんか
でも若い人が多いですよね、やっぱ
なんかね、
やっぱストレスもそのまんまもストレートにその人にぶつけちゃってる感じじゃないですか。
まあね、
普通は口になんかしないんですけど、もう人なんて関係ねえよみたいな、
まあ、そこでまたその映像とかを使うという、そうそう、
本当ですよ、
ね、ということでですね、まあ目の前でやるとね、ちょっと捕まえてやりたいんですけどね。そう、俺のストレス発散ができるかなと思います。ということで私もストレスが結構溜まっておりましたね。で一旦 CM に行きまして、この後は謎マナーです。謎のマナーがあるようでございます。一旦 CM です。
せっかく借りたんだから返すのは嫌。
毎日電話がかかってくるんだけど、しつこいんだよ。
え？ブラック？いいじゃん。なんかかっこよくね。
世の中なめたもん勝ち。焦げついた多重債務は私たちにお任せください。
借金は返さなければ財産になる。
お電話ください。イレスポンシブル法律事務所です。